問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りします。
ママイラクラバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれちょっと胃がキリキリ。
それストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら大田漢方胃腸薬2、神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
桃色の味方で
人生は桃色だ。
落語家の林家つる子です。人生初の全国ツアー、日本全国つるうらうら第1弾は全国8カ所回ります。私が監修しました全国ツアー、オフィシャルグッズも販売しております。ぜひグッズを持ってツアーに来てね。詳しくは TBS ラジオつるうらうらイベントページをご覧ください。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、昨年の10月にイマーシブフォート東京という体験型演劇が面白いと当番組で話しました。そしたらなんと主催者さんから真夜中の晩餐会という新しい作品ができましたのでご招待させていただきますとお誘いがありました。調べたところ1人2万4800円ディナー付き、寄席の池袋演芸場大体10回分でした。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の佐藤健さんです。
重藤どこ行ったんだよ。
調べたらなんかあいつの X 見たら大阪いるらしいんだよ。大阪っつってお好み焼きの。楽しそうにしてやって、どうやって仕事でいないんだって。もう何の仕事してるか一切わかんない。これは仕事じゃないのかっていう。ちょっと面白い。いや、あいつのね、なんかあるんでしょう。多分なんかやってるんでしょう。全然嫌じゃないですけど。で、今回さ、イマーシブフォート東京って、昨年の10月俺行ったんですよ。で、体験型演劇っつうの？没入感がある。だから、普通にさ、お芝居と、観客席ってこう離れてんじゃない？近くても3メートルとかそんなもんでしょ？そうじゃないんだよ。中に入っちゃう。つまり、役者と、もう本当に手の届く距離に役者さんがそこで芝居してくれるみたいな、なんなら、その役の一員になっちゃうみたいな、その世界観の中に入っちゃうってところが、没入型の体験型演劇の面白いところみたいな。ただそれ最初さ、誓約書みたいなの書かされてさ、一切何が行われたかとかを言わないでくださいとか。発信とかしないでくださいって言われちゃって、だから俺もうしょうがないから、そのさ、なんか吉原のさ、その物語没入体験だったんだけど、一切できないからずっと仁義なき戦いの話してたんだよ。仁義なき戦いだとしたらっていう自分の脳内で勝手に妄想して、それをなんか聞いて、その主催者の方が、なんかぜひ来てくださいみたいな感じになったんだけど、ちょっともう一回ね、改めて去年の10月のこの番組でどんなこと言ってたのか、1分ぐらいで、ちょっと長いんですけど、こんな感じで言ってみました。どうぞ。一応その場のこと言えないから、仁義なき戦いに例えるとね、その俺がヤクザになっちゃったみたいな、広島死闘編の時の千葉ちゃん、千葉真一の演技よかったな。自分のね、親父のヤクザに説教されてる時に千葉真一のせがれがもうイケイケなんですよ。で、それに対してさ、もう、何やっつって、村岡が持ちるホテルは何売っちょるの、インパイじゃないの、言うなりゃ、あれらお前の汁で飯食うてるんです。親父さん、敵屋じゃろうと爆竹じゃろうと、わしらうまいもん食ってよ、まぶいすけ抱くために生まれてきとるんじゃないのっていう、あれも聞けます。あれも生で、千葉ちゃんが目の前で、わしらうまいもん食って、まぶいすけ抱くために生まれてきてるんじゃないのっていう。 令和では言っちゃいけない千葉ちゃんが、目の前でお前何を考えてるんじゃって。ヤクザ上のもんに戦うのがヤクザじゃないの。ビビって、尻尾巻いて逃げたらヤクザじゃないの。そういうようなのを体験できるわけ。で、かと思うと川谷拓三が次々に死んでくから、目の前で。とにかくそんな感じ。こういうように、芝居の中にイメージ入れてくれるんですよ。俺もさ、まさかさ、これ喋れないから仁義なき戦いで言うと思わなかったんだけど。これ何の宣伝にもなってないんだよ。改めて聞くと、ただ仁義なき戦いの話をしてるだけなんだよ。よく招待状出したな、主催者。で、しかもさ、途中 P 入ってるじゃん。P 入ってるから、でもディレクターの戸波さん曰く、P 入ってなかったら TBS ラジオで問題になってますっていう。言っちゃいけないこと言ってるから、P 入ってるから成立してるんですっていう。で、これを聞いて、主催者が、イマーシブフォート東京の新しい作品ができましたので、ぜひとも白山さんで、あと他にもね、スタッフさんでもいいので、来ていただく日が決まれば教えてくださいって言われてさ、ええー、と思って。で、して調べたらさ、もう招待だからタダで行けるんだけどさ、一人24,800円つんだよ。え？ほんと寄席の池袋演芸場とかって確か2500円時とか3000円時とかあるんだけど、まあ、10回分だよな。で、歌舞伎だったら、一人で、まあ、一回桟敷席25,000円の席あるけど、まあ、高いじゃん。ただ、こう難しいのは、AD の持田さんは歌舞伎大好きだから、エンタメにいっぱいお金かける人だから、いや、エンタメだったら、そのぐらいかけてもいいですって人もいればさ、お米代とかだってさ、5kg5,000円だって高いじゃん、普通に考えてさ。だからそれを、エンタメに24,800円費やせないよって、いろんな考えの人がいると思うんだけど、今回俺、まあ、ただだから、マネージャーの山口さんと、ただより怖いものはないんだけど、ただだから行こうっていう。しかも飯も食えるっていう。ディナー付きなんだよ。でもやっぱ相変わらずそこで何があったかっていうのはネタバレ禁止だから、もう2時間で長いんだよ。で、それを行ってはいけませんっつって。で、ああ、じゃあちょっと行ってみようと思って、マネージャーの山口さんと。で、行くならその2時間の真夜中の晩餐会だけじゃなくて、シャーロックも行こうみたいな感じで。このシャーロック・ホームズが元になってるやつ。で、そこも2時間ぐらいの体験で、まあもうちょっとお安い7800円とか8000円ぐらいなんだけど、ちょっとまずそっちも行こうって、お金もちゃんと落とそう、ただじゃ申し訳ないからっつってさ。で、そのシャーロック・ホームズのも行ったのよ。したらさ、もう笑っちゃったんだけどさ。イメージで言うと、小学校みたいな頭に浮かべてほしいんですけど、で、いろんな教室でなんかこう事件が起こるみたいなイメージなんですよ。で、これ後で聞いたら同時多発で、下手したら20人ぐらいね、これわかるかな、いっぺんにそのなんかこうお芝居が始まるみたいな感じなの。だから俺が見てるところは一部しか見られないみたいな感じなんですよ。だから例えば、こうなんでしょうかね、シャーロック・ホームズが出てくるわけ。で、没入体験だから、いわゆるそのさ、線で仕切られてて、こっちが客席、こっちがシャーロック・ホームズのそっちの席とかじゃないんですよ。もう中に入っちゃって、もう目の前にこうタッチしたら触れられるぐらいの距離にホームズがいるみたいな感じで、事件が起こってるみたいな感じで、すぐシャーロック・ホームズを呼んでくれっつって、もうしたらさ、娼婦が殺されてるわけですよ。自分のね、面の皮剥がされて、なんてひどい事件だっていう、それをもう目の前で、自分がそこに見物人としているかのように中に入っちゃって見ることができるみたいな。だから、そのホームズとワトソンが勝手にタッタッタッタって、ひどい事件だ。でもこの鍵にはどこがあるんだろうってパーンってそこ出てっちゃったりするの。で、出てっちゃうそのホームズを追っかけていくこともできるし、警部もそこで、ホームズに頼んでは見たものって、今度は警部のそのまた行くところもあるわけですよ。で、他にもなんかこう、モブキャラの行くところもあるって言って、どこのそのキャラクターについていくかで見えるシーンが全然違うんですよ。普通の映画とかお芝居だったら基本同じもの見るでしょ？でも違うの。イマーシブのこの体験は自由型だから、どこへ行くかって。で、そのホームズの後ついてってもいいし、なんか、警部の後ついてってもいいし、なんか、怪しげななんか容疑者っぽいやつのとこついてってもいいし、みたいなんで、バラバラなんです。でさ、そのちょっと笑っちゃったのがさ、俺はやっぱさ、一応これラジオで言おうかなって思ってるからさ、やっぱホームズの後とかついてくじゃん。で、マネージャーの山口さんさ、もうどうでもいい酒場の汚い親父のとことかずっと聞いてんのよ。いいだろそこっていう、なんか最初に行くとこじゃないだろって、もうお客ほとんどいない、その芝居してんだよ。でも芝居してるさ、俺は犯人を知ってる、俺は犯人を知ってるぞみたいな、そのやつの言うことずっと聞いてんだよ。さ、絶対知らないんだよ。これ例えばの話ですよ、例えばの話だから、そんなこと言ってないんだけど、そういう俺は犯人を知ってるからなっていう、それさ、街歩いててもそんなやつのとこ止まんないだろっていう、 それをずっとこう見てたりして。で、そういうのもできるわけで。俺、ホームズの後ついてこうと思ったらさ、あれさ、なんか芝居を2時間で終わらせなきゃいけないからかわかんないけど、その小学校のさ、理科室からさ、いわゆるさ、なんかこう、なんか職員室まで行くのに、タッタッタッタッってすごい階段とかあるんだけど、ホームズが信じられない早歩きなのよ。あんなのお前、野添チンペついていけないよ、お前。完全に老人とかいけないのよ、あのエンタメ。それが面白いっちゃ面白いんだけど、そのなんか、だから来てる人も若い人ばっかり。若い人なのによくこんなお金あんなってぐらい。でもとにかくそんなこと考えになるもんさ、ホームズとワトソンがさ、もうすんごい、ちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃ。で、次から次へと事件起きたりして、うん、あっちにも事件があってまたこっち行ったりしてさ、もう完全に野添陳平だったらその、俺は犯人をしてるんだっていう。あいつんとこしか行けないのよ。で、それが面白いの。だから、得られる情報が違うから。だから何度も行く人が多いっていうか、同じことをやってても、役者さんが違うし、だから一人の役に4人ぐらいついてるから、毎回その役者さんもホームズの役者も違うし、行われる出来事も違うからっていうんで、リピーターが多いっていうのがなんか非常に特色なんだって。だからとにかく、2時間。まあ、あっという間だったね。そうか、これで8000円弱ぐらいか、みたいな。24,800 円の、イマーシブフォート東京の今回の最新作の真夜中の晩餐会は、どんなすごいんだろう、つって。で、いよいよその真夜中の晩餐会。ただなんか、その招待をしてくれた、そのさ、イマーシブフォート東京のさ、あれ、30代ぐらいのちょっと名前忘れちゃったんだけど、素敵なさ、人がさ、白山さんお待ちしてました、みたいな感じで。で、考えたらそうなんだよ。真夜中の晩餐会ってさ、あるそのジルベール家っていうところのさ、晩餐会が行われて、まあ、結婚式が行われるみたいな設定なんだけど、本当に招待されてんの俺だけだから。他のやつは 24,800 円払って言ってるけど、本当に招待されてるから、ジルベル家っていうか、もうそのイマーシブフォート東京に。で、その招待の普通の人がさ、まだこれね、始まる前ですよ。本当にお越しいただいてありがとうございます。この前のラジオを聞きまして、とても感銘を受けました。感銘受けるかね。あのラジオで感銘をと思いながら、あ、そうっすか、つって。で、ちなみに、他にもですね、なんか招待とかしてる人とかいるんですかって言ったら、実は歌舞伎役者の方にも来ていただいて、あ、歌舞伎役者、私歌舞伎好きなんでよく行くんですけど、どの役者さんですかって言ったら、尾上右近さんです。右近右近空手バカ一代で言う時の歌舞伎バカみたいな。ウコンさんがつって。で、ウコンさんなんつってましたつったら、面白かったのが、いや、全部見終わったと満足されてたようなんですけど、歌舞伎も負けてないつってました。歌舞伎バカ歌舞伎なんでも歌舞伎と比べちゃう。で、ジャンル違うからいいじゃんと思って。で、ちゃんと聞いたらさ、ペンっていう雑誌のちゃんとした公式の取材みたいな感じで動画も撮って、ほんでもってその魅力とかもちゃんと伝えてたんだけどさ、あ、ウコンさんとかやってるお仕事なんだ、みたいな。まあ確かに彼貴族っぽいから合ってるよな、みたいな感じでさ。でさ、ファーってそのさ、会場行くとさ、やっぱまた誓約書みたいなの書かされるんだよ。もうさ、もう嫌になっちゃうの。承知しました。もうあれな、ね、山口さんすごいよね。20項目くらい。もう何に承知してんのか分かんないぐらい俺も。承知しました、承知しましたって書かされてさ。まあお酒を飲んできちゃいけませんよとか。あとなんか、その役者さんが没入体験だけど、役者が話しかけんのはいいけど、こっちがもう話しかけすぎないとか、なんか、そういうのあるんだな。で、細かい内容とかを言わないでくださいみたいな。公にね、SNS とかでも発信しないでくださいみたいな。ましてや俺なんかラジオだから、賠償金請求されちゃうんじゃない？下手したら。だからもうドキドキしながら。ほんでもって。山口さんと終わってさ、ね、客層見るんだよ。で、それがさ、50人限定なんですよ。50人限定。で、ファーっと見るとさ、若い女性が多いんですよ。で、男ほとんどいない。で、若い女性7割。で、男3割。いないな。若い女性8割ぐらいかな。なんだろう、20代、30代の。しかも、なんかこんなこと言っちゃいけないけど、一軍女子ばっかりですよ。なんかドレスみたいなの着てるよ、みんな。だからみんなさ、その没入体験みたいなのよりしたいから、なんかもうほんと薄いなんかさ、白いさ、なんか手袋みたいなのあんじゃん。猪木がさ、アームロックかけるぐらいまで。なんかこう、シンとかにさ、タイガージェットシンとかにさ、ぐんぐんって、おったぞっていうような。それはアクランペール1なんだけど。難しいね。プロレスの例えも。上げ足取ってくるから。とにかく猪木が関節仕掛けるぐらいのそこまで白い手袋とかが、こう黒いのとかあって、もうドレスでパーンって来てる。綺麗な方ばっかりだったら、もうなんか3分の1くらい峰藤子みたいな感じだった。で、なんかカップルも1軍の男みたいな。で、俺と山口さんぐらいなんだよ、3軍の。3軍、4軍の。で、一人同じようなさ、3軍を見つけてさ、同じようにさ、半袖着てるバカがいいんだよ。貴族に免れてんのに。だそいつバカだからケロケロケロピロ。 お前貴族がケロケロケロって着ないだろっていう。で、なんか多分、あいつはあいつで俺の方を見てバカにしてた顔したから、お互い三軍同士でバカにして。ふんでさ、なんか、召使いみたいなの来るんだよ。で、そこにスーッつってさ、なんかランプみたいなの持ちながら、ご用意ができましたので、ご案内をいたします。みたいなさ。しかもそれがちょっとなんか普通じゃないの。その召使いが。意味ありげな召使いで、で、そこにあざなわれるかのようにジルベールの屋敷に行くわけで、そっから物語が始まるわけで、これが面白いのが、50人のお客いるんですけど、一人一人指令みたいなのあるんですよ。だからもう役割を果たさなきゃいけないわけ。で、下手したらなんか役柄っていうか名前もついてるみたいな。で、それわかんないの。どういう名前がついてんだみたいな。して、まあ、これどこまで言っていいかな。これだからこれ架空の設定ですから適当だっていうふうに思ってほしいんですけど、急にその役者がスッと影へ呼ばれて話しかけてる。で、俺はその指令に従ってあるところに行かなきゃいけないわけよ。で、あるところである人間が待ってるみたいな、そういう指令もあったりするわけ。で、あるいはなんかこのバッチみたいなのつけなきゃいけないと、おのおのなんかあるらしいんだよ。で、俺はそのなんかある人に会いに行くみたいな。で、会いに来ましたって言ったら、来てくれたか。ジャックなんだ。俺ジャックなんだ。ジャックバウアー的な。ジャック来てくれたか。3年ぶりだろ。3年ぶりなんだ俺。ジャックなんだ。3年ぶりなんだ。3年ぶりだな。で、俺も合わせちゃったりなんかして、で、そこでなんか会話がして、シェーンも待ってるんだかっつって。したらそのシェーンが峰富士子みたいな客なんだよ。シェーンの薄い白いなんか手袋いて、で、そいつは客の分際で多分何回も来てるやつなんだろうね。待ってたわ。もう入り込みすぎだろっていう。で、さあ、あと一人来るはずなんだけどって、あと一人なんか来ねえんだよ。全然来ないの。全然来ねえよと思ったら、ポトフっつったらさ、ふっと言ったらさ、マネージャーの山口さん来たんだよ。ポトフ待ってたよって言って。俺もさ、もう笑いそうになって、ポトフって。ポトフ久しぶりだなっていう。会いたかったよ、ジャックっていう。ポトフも合わせてくるっていう。で、実は君たちに指令があって、みたいな、そういうようなさ。実はこの晩餐会はね、こういうようななんか本質的なところに入っていくわけ。だから俺らの役回りはそういう感じなんだろうな。で、他には他の役回りがもうおのおの全部あるみたいな感じでさ。いや、面白いんだよ、これが。だからなんか、俺らも、あ、俺もジャックだからジャックで覚えなきゃとか、そのジャックの役回りとかをやんなきゃいけないわけで、この晩餐会に呼ばれたのは、実はこれこれこういう理由でみたいなさ、とがきのナレーションみたいなやぼったいような感じじゃないんだよ。その役者さんが俺に、ジャックはもう分かってる通りって、そういう全部話してくれんの。で、その役割通りやんなきゃいけない。だからこの晩餐会、大変なことになるけどジャック、頼んだよ。で、ポトフ見たらもう笑いそうになってるんだよ。お前ポトフを全うしろよっていう。何あから顔で恥ずかしいじゃないんだよ。だシェーンはさ、もちろんよみたいな、この女の没入感すげえっていう。客なのにっていう。で、そこで晩餐会招かれたりとかして。で、そこでさ、これは写真撮影 OK だから、なんか撮っていいみたいな。だタイのカルパッチョとか、あとメインの肉とか魚選んでいい。で、アレルギーがある人は5日前までに言うとか、で、あとチョコレートのムースとかこう食うことできる。で、どこまで行っていいかわかんないけど、だから途中なんか、貴族のそのさ、晩餐会だからさ、普通にその、なんか役者のキャストの人なんだけど、その姫とかもいたりするんですよ。その王子とかもさ、いたりして。で、そのうちにさ、なんか踊りましょうみたいな感じになって。で、俺、あ、踊りはなと思って、シュッて横見たらさ、ポトフが踊ってんだよ。マネージャーの山口さんがあから顔で、こう、くるくるくるくるってなってて、おそらく初心者のポトフこと山口さんが、うおほーって、やりながらあから顔で踊ってんの。笑い転げそうになりながら。で、俺は俺で王子と踊ったりとか。まあ、そういうなんかさ、おのおのやって。で、そういう、そこで、その晩餐会の意味がさ、分かったりして。料理は普通に食えん。ちょっと、早く食わないといけなかったりするかもしれないけど、食えるわけ。でもまあ、あんまり細かいこと言わない方がいいと思うんで、まあ、これを、仁義なき戦いで再現すると、完結編の方でね、そのなんか同じディナーみたいな、その料亭でヤクザが囲んでるみたいな、で、シシドジョーと松方弘樹のヤクザ同士で、松方弘樹の方がちょっと格が下で、シシドジョーの方が上なんですよ。で、松方弘樹が、そのシシドジョーを兄弟分になってほしいって誘うシーン、これ1分ぐらいのとこ、これ超いいところなんですけど、とにかくシシドジョーが気づいて、おい、段取り逆付きなら段取り逆付きじゃとなんではっきり言わんのや、つって。松方弘樹が、おお、殿さん、たとえ段取りとしてもですよ、松村はやるに急がないでしょう。お互い分の悪縁組じゃけん、
受けてもええんじゃないですか。そりゃええがの。一応が、杯いうもんを軽く見とりやせんか。牛のクソにも段々があるんで。踊れとはじゃあ、ごすんか軽みなーって、これでもう獅子戸城がパーンって食器をさ、これアドリブらしいんだよ。パーンともう、むず、でも他のさ、役者さんとかもハーってなっちゃった。それに対して松方弘樹そのアドリブにびくともせず、はこれで兄弟分になった。これは行われてなかった。獅子戸城も松方弘樹も全くいない。没入体験で、こういうのが、でもイメージで言うと、やってくれるみたいな感じなの。そう、芝居がこう行われていくわけですよ。すごいその体験が待ってるわけですよ。で、そういう集合させられるかと思えば、シャーロックみたいに自由型の、いろんなとこ行けるみたいなのもあるの。そこでの情報をもとに、この物語がどういうのかっていうのを自分で模索していくみたいな感じなの。そこが映画とかテレビとかとも圧倒的に違う。情報量が違う。自分の足で、その情報を稼いでいかなきゃいけない。これが抜群に面白いわけ。だからその自由度の高さと、あとその固定して50人その晩餐会のディナーで集められたものみたいなものをその集合させられる、そのなんかね、塩梅がもうベスト。で、結局2時間。なあ、僕はね、招待で招かれたってこともありますけど、もうこれ本当になんか大満足で。だからなんかイメージで言うと、以前ご紹介したジブリパーク、あの宮崎駿さんの息子さんの五郎さんが作って、あの長久手にあるさ、もうなんかアホみたいになんか細部に神宿るみたいなの言ってたじゃないですか。だからサツキとメイの家があるとしたらさ、隣のトトロの、いかにもサツキとメイがそこに暮らしてる。さっきまでいたみたいな家がそのままあるみたいな。で、新聞見るとサツキとメイが生きてた時代の昭和何年の新聞だったりするんですよ。そういうものの奥行きの深さみたいなのが、やっぱイマーシブフォート東京も全部あって、役者さんの渾身の演技と筋の良さと、あと細かい裏のそのなんかテーマとか役割とか。で、伺ったら、後でさ、プロデューサーにそれ全部終わって聞いたらさ、会えたんだ、沖山智恵さんって人。で、この人が総合演出やって40代ぐらいの女性なんだけど、ああ、楽しんでいただけましたかって言ったら、あ、もちろん楽しかったですって。どこが楽しかったですかって言われたから、とにかくやっぱりそうっすね、松方弘樹と獅子戸城の、いや、それはやってないですっていう。それはやってないですって感じなんだけど、とにかくその、細部に神宿るっていうのと、そのなんかこう飽きないように飯食っててもそうですし、それがなんかすごく程が良くて、で、最後満足感もあって何度もリピートしたい。実はなんですけど、これ50回ぐらいですね、同じ作品に来ていただいてる人もいるんですよ、みたいな。そんなにですかつって。で、ちなみに若い女性とかいっぱい24,800円払えないと思うんですけど、どういうようなお客さんなんですかって。私も全くわかんないです。なんでこんな、いらっしゃってるのかなって嬉しいんですけどね。ありがたいんですけど、皆さん何をされてるのか不思議でなんて。自分で演出しといて。いやー、僕としてはね、その総合演出の方もとっても素敵な方だったんだけど、いやー、なんか今飛び回って新しい作品また作るっつって。で、これがなんかね、株式会社の刀っつってさ、有名な結構テレビ出てる人いらっしゃるよね。そのなんか代表取締役の人とかで、森岡さんかな。で、森岡さんがまた多分沖縄で、ジャングリア沖縄って沖縄テーマパークないから、7月25日ぐらいになんかオープンする、なんかそれをもう世界から来てほしいみたいな、まあ、そういうようなものみたいなまた手掛けるみたいな感じなんだけど、いや、このエンタメの世界でね、巨額を投じて人を喜ばせようみたいなのってやっぱ僕は単純に崇高だなと思って、で今回さ招待で体験して、俺なんてぶっちゃけてさ映画とかコメント書いてくださいって言っても生意気だけどさ、見てさつまんなかったらやっぱちょっと書くのは今回はとかいうタイプなんで、なんか結構断ること多いんだけど、自分が面白くなければ。これに関しては本当ね、諸手を挙げてね、いや高いよ、高いけど、いや面白かったなっていう。で、日本人ってさ、こういうのにさ、なんかこう参加するのが苦手な人たち多いじゃん、シャイで。で、もともとこのイマーシブフォートみたいなその没入体験の演劇はニューヨークで始まったんだって。だけど、そのなんかこう役割を与えられるみたいなのって、こう日本が発祥なんだって。だから各々そのなんか名前がついたりとか、なんか行動しなきゃいけないとかっていう。だからこれも特許取った方がいいんじゃないですかって言ったら、いや、そうなんですよね、みたいなことをおっしゃってたけど、だからちょっと独自の進化を遂げてんですよ、日本だけ。あ、なんか、
面白いなっていうのをつくづく思ったんでね、皆さんもしよろしければ旅に行くと思えば少し安いかもしれないです。で、あとただあなたができる体験が必ずしもいい体験かわかんない。その50分の1のなんかあんま良くないのを引いちゃう可能性もあるかもしれないですけど、でも俺ほとんど多くの人にはまあぶっちゃけて旅行ったって面白くないじゃん。なんか土地のもんも大してうまくないじゃん。俺いろいろ仕事から旅いっぱい来るけどさ、いろんな地方もあるけど、まあうまいよ、食いもうまいけど、だけどまあ俺こっちの体験の方がいい気がする。生涯に一度は行ってもいいんじゃないか。で、他のシャーロックとかの方が安いか、じゃあシャーロックでとか言わない方がいい。もういきなりもう、真夜中の晩餐会行った方がいいと思います。それと、ドレスコードしてください、もう。あの、ケロケロケロッピの T シャツ着てたやつ超ダサいから。あいつ超ダサいから。あいつは俺のこと超ダサいと思ってると思うけど。ある程度少し着飾っていくと、夜没入体験できて、細かいところいいエンタメしてたなーっていうのを思ったんで、皆さんにちょっとおすすめしようかなと思っております。一回 CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
TBS ラジオ公演、歌と活弁士で誘うあー夢の街浅草。名物浅草オペラが今年も浅草東洋館にやってくる。6月20日金曜日から6月29日日曜日まで毎日上演。日本の洋楽の幕開けとなった浅草オペラは大正6年から始まりました。そんな浅草オペラの生誕100年を記念し、浅草東洋館で復活して今年で8年目。今年もオペラ、カルメン、椿姫を日替わりで上演するなど盛りだくさんの内容でお届けします。歌と活弁士で誘うあー夢の街浅草。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
問わず語りの神田伯山。この番組は大谷さん他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうで、まあ人によってはですね、いや伯山さっきからペラペラ喋ってたけど 24,800円なんてお前ね払えるわけねえだろうと、ただ俺も没入体験したいと、いるでしょそういう人、安心してください。5月25日日曜日芸協祭り、これ朝の10時から無料で入れます。もう落語芸術協会の落語家が、あの芸協家電社って新宿にあるんですけど、小学校の校舎うろうろ歩いてます。全く同じ現象。翔太小遊三ヨネスケと握手とかもできますし、翔太師匠とかが笑点見てねとか言う可能性もありますし、ヨネスケ師匠が俺の YouTube 見てねとか、そういろいろボソボソ言ってくれたりとか。あとサインとかもね、なんか書いてくれたりしますから、もう本当に楽しいんじゃないですかね。だから僕も一応行きますし、見せ物小屋とかね、もうそういうのもいっぱいやったりとかしますんで、うろうろ歩いてる人になんかサインは、みんな書くようにって、そのお客様の感謝デーの日なので、やらせていただこうかなと思ってます。で、露店もね、本当になんかいろんな、縁日みたいな感じでいろんな、こう、焼きそば売ったりとかそういうのもあると思うんで、ただなんか天候を調べたらですね、降水確率 100% っていう。結構、外でやるイベント多いんですけど、100ですよ。迷いがないんだよ一切。こんな没入できることある？雨でもう自然もさ、雨を打たれながら翔太に会える、小遊三に会える、米助に会える、なんと嬉しいでしょ。ぜひね、雨に打たれて、没入していただけたらななんてこと思っております。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
歩こうの川を行く
マーゼルの海流です。毎週土曜夜10時からお送りしているトークアバウト、24日のゲストは4人組ロックバンドハンブレッダーズ。テーマは始まりの予感。例えば
いろんな女子から目線を感じるモテ期の予感、
うん、
バスケでスリーポイント入るようになったレギュラー入りの予感。
いいぞ。
電子レンジから嫌な音、壊れそうな予感。
やばい。
親から LINE で一言、話があります、怒られそうな予感、
などなど、何かの始まりかもってドキドキしてることを番組の公式 LINE で教えてください。ハンブレッダーズとお届けするトークアバウトは24日土曜夜10時から。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
10時です。